どうもこんにちは、Gです。
斉藤です。
今回の音声では学習する前提として学び方を学ぶことが重要ということについてお話します。
はい、
はい、ちょっとなんか学ぶっていう言葉が3回も出てきてちょっと、ややこしいと思うんですけど、うん、まあ、まず学習する前提として一番大事な基礎の部分として、うん、学び方を学びましょうっていうことを言いたいわけです。
うん、
はい、で学び方って何なのか、うん、っていうところからまず話さないといけないと思うんですけど、うん、まずですね、小学校中学校の時にこういろいろ理科算数社会、うん、国語いろいろ学ぶじゃないですか。
はい、
うん、でそういうのでなんかね、うん、そんな日本の歴史とか学んでもこれ将来役に立つのとか、うん、なんか、こんな子供の頃のこんな勉強が大人になって何の役が立つのっていう人って結構いるんですよね。
はい、
うん、人っていうかそういう子供、うん、で親に、うん、大人になったらこんなもの使わないでしょうと、うん、円周率の計算とかってお父さんの仕事で使うのっていう、うん、まあ、使わないよねみたいな感じで、じゃあこれやる意味ないんじゃないのみたいな、そういうふうなことを言い出す人っていうのが結構いるわけですよ。はい、うん、で最近ね、なんかの歌手かなんかがこう漢文っているかっていう漢文不要論とかを言ったりしてちょっと話題になってたりもしてたんですよね。ああ、うん、で確かに小中学校でやった座学って大人になって働くときに直接使うことってまああまりないわけですよね。うん、うん、別に鎌倉幕府がいつに何年にできていようが大人になってからそれを求められることってまずないわけですし、ああ、うん、求められてもそれはその時に検索すれば出てくるわけですよ。うん、だからまあね、何でもそんなの検索すればいいじゃん、だから覚える必要ないやんっていう人もまあ多いわけで、うん、それはそれで一見一理あるわけなんですよね。うん、ところが実際、まあ、私もその若い人から年配の方までいろんな社会人の方とお会いしてお話するわけなんですけど、うん、こう大人になって例えば資格試験がなかなか、うん、通らない、うん、いろんな、大人になってから必要な勉強事ができない、うん、覚えられない、わからないっていう仕事ができない人っていうのは、うん、やっぱり小中学校の頃あんまり勉強してこなかった人っていうのが多いんですよ。ああ、うん、例えば免許を取るのに落ちまくる人っていうのもやっぱりね、小中学校の勉強と免許の内容って一見関係ないんですよね。
うん
うん、だけどやっぱり小中学校の時成績悪かった人はやはり免許試験でもうまくいかないんですよ。
ああ、
うん、でなんでかなと思っていろいろ話を聞いてたら聞いててふと思ったのがこう、うん、小さい頃にいろいろ暗記物とかがあった時にその暗記物を単純にこう覚えるのって大変だから例えば語呂合わせにしたりとか、うん、イメージに紐付けて覚えたりとか、うん、なんか自分の知ってることに結びつけて覚えたり、うん、するっていうのをよくやったと思うんですよ。
うん、
でそういうこう言葉だけを並べられたら全然ね意味が頭に入ってこないしイメージができないから何か知ってるものに紐付けて覚えるとか語呂合わせにして覚えるっていうことを子供の頃やってた人は例えばそうやって大人になって資格の試験を取るとか法律を学ぶとか、うん、なんかそういう免許の試験を受ける時にもやはり同じようにその語呂合わせだったり言葉のイメージをちゃんと理解したりとか、うん、そういうことをこううまく応用して理解が早いんですね。
うん、
うん、例えば免許を取るときに全くこうね免許がない人にしたらちんぷんかんぷんの話としてこう車の追い抜きと追い越しっていうのがあったりしますよね。
ああ、
うん、でこれね免許を持ってる人にしたら当然の話なんですけど免許ない人にしたら追い越しと追い抜きの違いがまずわからないわけですよ。うん、でそれを覚えないといけないからなんかね、車線変更して、うん、行く方が、追い越しで車線変更しないのが追い抜きだって一生懸命覚えようとするんですけど、うん、それだけ覚えても結構ごっちゃになったりとか、うん、あれどっちだっけってその左右というかその2つをこう入れ違えて、ね、 思い出してしまうとかもあるんですよね、
うん
うん、だけど例えば追い抜く、抜くっていうのは大根を抜くとかスポーンと抜くっていうような直線的なイメージで考えて、車線変更とか車を動かさずにスポーンと大根を引っこ抜くようにスポーンと車を追い抜くんだっていうふうに思えば、追い抜きっていうのはね、そのまんままっすぐ抜けているってイメージで車線変更してないなって覚えれば、すごくそれって覚えやすいんですよね、うん、で追い越しで言えば、追い越すためにはまず追いつかないといけないと、追いつけ追い越せって言うと、うん、っていうふうに考えると、まず追いつくっていう時点で相手の後ろを走ってて、追いついたから相手をよいしょって超えるために横にはみ出て相手を超えていく。だから追い越しっていうのは、うん、車線を変更して相手を抜くことだっていうふうに、まあ、想像できるわけですよね、
はい、
うん、そしたらそういうふうにしてイメージで覚えると、これって間違えにくいんですよ。言葉を見るだけで、あ、こっちは抜きだからまっすぐだっていうふうになるわけですね、うん、最初に言ったように言葉単語だけで追い抜き追い越しだけで覚えたよりはよっぽどこう定着もするし覚えやすいんですよね、
うん
うん、まあ、これは一例ですけど、というふうに何かその言葉をそのまんま言葉として覚えようとすると、言葉っていうのは単なる記号なんで、うん、記号の形の微差なんてこんがらがって当然なんですよ、
うんうん
うん、だけどその記号に意味を持たせるから、その意味の違いっていうのを定着させることができるんですよね、うん、だからそういうふうに覚えると覚えやすい。つまりやはり小中学生のところにそういった歴史を覚えるとか、理科を覚える、うん、天体を覚える、うん、化学反応を覚える、うん、そういったことをしっかりやってた人はどのようにして覚えるかっていう努力みたいなことをやってるわけですよね、
うん
うん、でそこで学んだこうイメージと結びつけて覚えるとか、うん、そういった、まあ、覚える技術、学ぶ技術、概念を理解する技術みたいなものをこう大人になって、うん、活用できるわけなんですよ、
うん
うん、でこれって例えばですけど、スポーツに例えるとすごい分かりやすくって、うんじゃあ、スポーツの練習の時って、ね、素振りしたり走り込みしたりするわけじゃないですか、
はい、
うん、でもじゃあ試合の時に素振りはしないですよね、
うん
うん、試合の時に走り込みもしない、腕立てもしない、うん、だけど、ね、試合の時に素振りしないのに素振りする意味あるんですか、こんなの意味ないですよねとはみんな言わないんですよね。
確かに、
うん、素振りをすること、腕立てをすること、腹筋をすること、体を鍛えることがね、将来の、まあ、実際の本番、つまり試合の時に役立つっていうのはみんな分かってるわけなんですよ、うん、だからやる、うん、で小中学校の頃の、勉強なんかもそうだと思うんですよね、うん、
はい、
その時にやった覚えた内容がそのまんま、ね、大人になっての生活で出てくることってまああんまりないんですよね、
うん
うん、多少出てくることはあるし、まあ、うん、あるけれど、まあ、出てこなかったとしても何の問題もないんですよ、うん、二次関数が分かったら、ね、まあ、何かの計算には便利かもしれないけど、別に分からなかったからといって困るほどではない、うん、だけどそれを知ったからどうとかいうより、それを学んだ、うん、覚えた、覚えるために工夫した、学ぶために工夫した、そういった内容が自分の基礎体力みたいになって、大人になってからこう人間関係を学ぶ、コミュニケーションを学ぶ、ね、仕事に必要な情報を学ぶ、資格を取るためのことを学ぶ、そういった時に全部生きてくるんですよね、
うん
うん、でそういうふうに考えれば、小中学生の時の内容がいちいち、ね、この星の動きなんて将来何の役に立つんですかとか、うん、ね、平安時代に何やったかなんて意味あるんですかみたいなことをいちいち言わなくてもいいっていうことだと思うんですよ、
はい、
うんね、そういったなんか小中学校の頃にやってたいちいち小さいことに噛みついて、これは意味あるんですかないんですかっていうのは、本当にその小さな小さなその一点の点だけを見て、うん、それを評価してるだけの話だと思うんですよね、はい、うん、ある程度長いスパンで、うん、人生を長いスパンで見たら、その一個一個の点にはその点がつながっていって線になっていくっていう意味で意味があったりするんですよ、
はい、
うん、だけどそれを線として見ずに点として見たら、この点に意味はあるんですかっていう話になってしまうんですよね、 だから小さい子供ならともかく、ある程度の大人になって、考えるときに、そのね、あまり細かいその点にこうこだわって、これに意味はあるのかないのかみたいな、そういうことを言うようなこう、ね、幼い発想ではちょっと、大変だろうなと思うんですよ。だから、まあね、大人としてはもうちょっとこう長い時系列というか、長い枠で見て、ああやはりこういうことは大事なんだなっていうことを知っておいてほしいし、でそれを当然若い子っていうのはどうしてもね、本人の生きて経験してきた時間軸が短いわけなんで、そこまで俯瞰した目線で見られなくて当然なんですよ、
はい。
ね、小学生にね、そんないや大人になってからねっていう話をしても当然伝わらないわけですよ、だけどそういうことをでも伝えていかなきゃいけないのが大人の役割っていう意味合いもあると思うので、そういうふうにこう学ぶことに関しては、学び方を学んでいるんだと、小中学生の頃はまさに学び方を学んでいて、それが実は人生にとってすごく大事なんだなっていうことをまず知っておいてほしいし、若い子には教えてあげてほしいと思うんですよね、
はい。
そして今、これから学ぶ人、それはね、もう若くても若くなくても学び続けないといけない時代なわけなんですけど、その中でこうなかなかね、学び方がわからないとか、新しいことが入ってこないとか、知らない領域のことが全然わからないっていう人も多いと思うんですよ、そういう人は多分ね、ちょっとこう学び方がもうね分かってない、学び方が苦手になってるところがあると思うんですよね、だからこれから学びたい、もしくは今の自分がちょっとこうね、なかなか、新しいことを覚えるのが苦手でとか、試験や資格を取れなくてっていう人はですね、一度ちょっと初心に立ち返って、小中学生の頃にどんなことをどのように学んだかっていうのをもう一度ちょっと見てみるとか、学んでみるとか、いうこともすごく価値があると思います、
はい。
やはりね、その小中学生のをすっ飛ばして、そういった基礎をすっ飛ばして上にね、知識だけ大人っぽいものをいっぱい載せたところでやっぱ入らない人には入らないし、それが難しい内容、最先端の内容になればなるほど、ね、昔はちゃんとできた大人であっても辛くなってくるのは当然なんですよね、だから、辛くなってきたらもう自分なんかダメだ、もう新しい人にはついていけないやっていうふうに思うんじゃなくて、それこそ一度、基礎に立ち返って、もうなんか小中学生のこう、ね、学習ドリルをまた買ってきて やるぐらいでもいいんですよ、学ぶ経験、学ぶ習慣っていうのを取り戻すっていうこともすごい大事なんですよね、で一見ね、もういい年してもう40、50になって中学生のドリルをやるなんてって思うかもしれないんですけど、実際やってもらったら思った以上に難しくてできないと思うんですよね、
はい。
それが単なる記憶問題じゃなかったとしてもやはり難しいと思うんですよ、で昔はできたはずだけど今はもうできないって、でもね、その状態を認めるのは本当はおかしいんですよね、中学校の頃にできたからもういいじゃないか、今できなくていいじゃないかって本来おかしいんですよ、じゃあ中学生よりあなた劣ってんですかっていう話なんですよね、中学生時代にできたことはね、大人であるならば本来できなきゃいけないんですよ、でそれができなくなってるとしたら必要がないから、その部分の能力が退化してるってことなんですよね、でも学ぶっていうことに関しては退化すればするほどあらゆる面において不利になっていくんで、それはね、定期的に小中学生の問題集を解くとか、子どもと話をしてみるとか、もしくは子どもに人に教えれるように勉強してみるとかして、すごく基礎的なところからこうね、自分を鍛え直す必要があるのじゃないかなと思います。
はい、
じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。